旧約聖書創世記の第3章の1節から13節です。お読みいたします。さて、主なる神が作られた野の生き物のうちで蛇が最も狡猾であった。蛇は女に言った。園にあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べることは許されていますが、ただ園の中央にある木の実については、これを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと神は言われました。蛇は女に言った。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知る者となることを神は知っておられるのです。女がその木を見ると、それは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べ、また共にいた夫にも与えたので彼も食べた。すると二人の目が開け、自分たちの裸であることが分かったので、イチジクの葉をつづり合わせて腰に巻いた。彼らは日の涼しい風の吹く頃、園の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。そこで人とその妻とは主なる神の顔を避けて、園の木の間に身を隠した。主なる神は人に呼びかけて言われた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。園の中であなたの歩まれる音を聞き、私は裸だったので恐れて身を隠したのです。神は言われた。あなたが裸であるのを誰が知らせたのか。食べるなと命じておいた日からあなたは取って食べたのか。人は答えた。私と一緒に来てくださった女が木から取ってくれたので私は食べたのです。そこで主なる神は女に言われた。あなたは何ということをしたのです。女は答えた。蛇が私を騙したのです。それで私は食べました。そこまででいます。今日はこの聖書の箇所から、罪の始まりという題でメッセージを伝えていただきます。2週間前から私たちは聖書の最初のところから、神がどんな思いでこの世界を作り、私たちを作り、私たちにこの世界を任されたのかということを読んできました。神様がこの世界を作られたんだよ、神様は本当に愛を持って情熱を持ってこの世界を作られたんだ、喜びを持ってこの世界を作られたんだよ、そして本当にこの世界は全ては良かったって、本当に素晴らしい世界として神様が作られたんだよということをお話ししました。そして私たちに仕事が与えられた、私たちに与えられている仕事も本当に神様が私たちに、ああ月曜日が来るから大変だな、そうやって生きていくんだよ、頑張って我慢して頑張って生きていくんだよ、辛いけどね頑張りなさいっていう風に与えられたんじゃなくて、本当に私たちの喜びとして、私たちの使命として、ああ私はこのために本当にこの仕事を与えられてるんだな、そのことを感謝して歩んでいくために、この私たちは使命としてこの仕事を与えられたんですよってことをお話をさせていただきました。でもですね、一つ問題がありますこんな素晴らしい世界、神様が作られた世界、そして私たち、神様が作られた私たち、神様が作られた仕事、それなのにどうしてこんなに問題がたくさんあるのか。戦争があり、悲惨なことがあり、不条理なことがあり、どうしてこんな悩みがあるのか、こんな戦いがあるのか。そして、どうして私たちは神様が素晴らしい存在として作ってくださったのに、どうしてこんなに人間の間には問題があるんだろうか、人間の関係の中ではどうしてこんな難しい戦いの困難があったり、戦いがあったり、悩みがあったりするのか、どうしてこんなに苦手なのか、まあ、人のことを言うこともあるかもしれません、自分のことでそういうことを感じることがあるかもしれません、なんで人はこんなに苦手なんだろうか、なんで人の心はこんなに見にくいんだろうか、自分の心を見てなんでこんな風に、思ってしまうんだろうか、やってしまうんだろうか、そういう方々もいらっしゃると思いますね。 9-11 から17年が経ちましたが、あの時私が受けた訴えの一つは、 本当に個人的にメールが来て、電話が来て、神様がおられるならば、どうしてこんなことが起こるのか。そういうことでありました。簡単には答えられることであります。本当に簡単には答えられることでありますけれども、聖書の答え、根本的な答え、聖書がその一番根本には何があるか、不条理の問題、恨みの問題、怒りの問題、本当にだけどその一番奥にある問題、人間の悲惨の問題、なんで私がこんなに苦しまなきゃいけないんだろうか、そういう問題の一番根本にあるのは私たちの罪なんだ。私たちの罪がこの世界の問題を作り出してしまったのだということであります。今日はこの聖書が罪の問題をどのように扱っているのか、これはですね、本当に私たちの信仰の根本に関わることなので、しっかりと取り扱っていきたいと思うんですけれども、私たち罪の問題、聖書は罪の問題をどのように語っているのか、どのように扱っているのか、どういうものだというふうに伝えているのか、そのことをお話をさせていただきたいと思うのであります。まず第一に3つのポイントで今日もお話をさせていただくんですけれども、第一に罪の本質は何かとなります。1節からのところを見るならば、蛇がこの女を誘惑したところが出てきますね。この蛇が、女を誘惑した、蛇が最も狡猾であった。これの蛇はですね、蛇がサタンだったのか、蛇がこのサタンにこの使われたのか、いやこれはちょっとね、いろんな考えがあると思うんですけど、まあどうしたでもいいと思いますが、とにかくですね、このサタン、まあこの蛇の背後みたいなサタンであり、まあ蛇のことをサタンと言ってもいいと思いますけれども、このサタンがこの言うんですね、最初の質問ね、うっかりすると読み飛ばしてしまうような質問であるかもしれませんけれども、蛇は女に言った、園にあるどの木からも取って食べるなど本当に神が言われたんですか。神様はそんなこと言ってないですよね。神様はそんなこと言ってない。神様はこの園にある木は食べていい。前の方をちょっと戻って、2章の16節ですけれども、2章の16節にこう書いてありますね。主なる神はその人に命じて言われた。あなたは園のどの木からも心のままにとって食べてよろしい。そう、神様食べていいって言った。しかし善悪を知る木の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるときっと死ぬであろう。そのように神様はおっしゃったのである。だから食べていいっていうのが基本的な神様の命令でも、例外がこれだよというふうに神様はおっしゃったのに、蛇はですね、最初にこういうんですね。神様は園にあるどの木からも取って食べるなと、本当に神様はそんなこと言ったんですかって。この蛇の言葉の背後にあるのは、神様って意地悪ですね。これエヴァもアダムのようも神様が意地悪で、全然考えたことなかった、感じたこともなかった、考えたこともなかった、神様を信頼していた 100%、何の疑いもなく神様を信頼していたのに、サタンはそこに疑いの種をまいた。あれ、意地悪、神様って意地悪、いやそんなことない。あ、エヴァはですね、そんなことはないって言うんですね。そんなことないですよ、そんなことないですよって言うんですけど、確かにもうこの段階でもう種がまかれたと思いますね。で、2節、女は蛇にいた、私たちはその木の実を食べることは許されていますが、ね、許されていますって、これが大切なのに、この大切な方をさらっと言ってしまう。神様、許されていますが、その中央の木の実については、これをちょっと食べるな、これに触れるな、死んではいけないから、これに触れるなって、また禁止命令をさらに加えてですね、付け加えて、もうとにかく、もう、神様、この神様すべて、何でも食べていいって、食べだよって神様はおっしゃったのに、だけどこれだけは守って、そういうふうに、どちらかというならば、この神様が、食べていい話をなさったのに、この食べていい話ではなくて、食べてはいけない方に注目。 そしてこれに触れるのは死んではいけないからと神は言います。本当必ず死ぬとおっしゃったのに死んではいけないからって、なんかちょっと微妙な言い方をして、まあ、そういうふうにですね、エヴァの言うこともその変わって、ちょっと変わってしまっているんですけれども、でも大切なのはその次のところですね。蛇は女に、あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです。あなた方は決して死ぬことないよ、いや大丈夫、死なないよ。神様嘘をついて、神様の言うことって神様なんか隠してるよ、神様なんか本当のこと言ってないよ。そして神様は意地悪だね、もう さっきも意地悪だねって感じなんですけど、ここでもっともっとですね、神様はあなたがこれ食べて善悪を知るものとなることを神は知っておられて、それが嫌だからこの神様はあなた方に食べさせる、もっと素晴らしいものが待っているのに神様は意地悪で食べるなって言ってるんだよって。神様って意地悪だねっていうふうに、神様への信頼を揺るがしているのである。本当のことを知らせてもらってない、神様は嘘つき、神様は意地悪、神様は私の最善を願ってなんかいない、そういうふうにサタンはこのアダムとエヴァを誘惑をしたのであります。サタンは今日も私たちに対してそのように語りかけてくる。神様は意地悪だねって、そこまでいかなくても神様はあのことを何とも思ってないよ、神様ね、あのことなんかそんな大して思ってない、神様意地悪だから、神様ね、神様の善意、神様私たちに本当に良い方であって言うことをしてくださるんだってことを疑わせようとも一生懸命。そしてもう一つ、この一つキーワードになるのは神のようにということ。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るもの。あなたが神のようになればいいじゃない、あなたが神になればいいじゃない、あなたが自分が神様を神様とするのをやめて、そのもうとにかく自分が神様になればいいじゃない、自分が神様になればいいじゃないの。神様を神様としないで自分を神様とする、これが罪の本質なのだと聖書は語っているので、私たちは罪というとなんか、こんなこと考えちゃった、こんなことやっちゃった、あの人のこと憎いって思っちゃった、本当にちょっと子供の時にこのちょっとずるこしちゃった、そういうことをですね、ああ罪がある、私も罪があるって、それ間違いじゃありません。その本当にそのことを示された時に、神様ごめんなさいってお祈りしなきゃいけない。でもそれ以上にもっと一番根本的にある私たちの罪、何か神様を神様としてそこに従っていくのではなくて、自分を神様として、自分の考えで自分の好きなように生きようとする、これが罪の本質なんです。神様は私たちのことを神様と共に歩むべきものとして作られたものです。そうではなくて、その神様の目的とは違う自分を神として、神様に従わないで歩んでいく生き方をしていく、これが罪の一番根っこにある本質なんだ。そこから芽が生えて、枝が広がって、罪の実がなっていく。何が一番問題かというのは、私が神様になる、神様は意地悪だから、神様は嘘ついてるから、神様は私に再現なんか準備してないから、もう私の好きなように生きていこう、それが罪なんだというので、2番目のポイントに行こうと思ったんですけれども、なんかここに行くんですよ、なんか聞いちゃいましたね。今はいいんですけど、メッセージは出なくても大丈夫なんで、あとで決まるかもしれませんので、ちょっと確認しようか。2番目のポイントにいきたいと思いますけれども、罪の結果ということです。罪の結果は 何か。彼らが木の実を食べました。6節を見るならば、女がその木を見るとそれは食べるによく、目には美しく、賢くなるには好ましいと思われたから、その実を取って食べ、また共にいた夫にも与えたので彼も食べた。すると二人の目が開け、自分たちの裸であることが分かったので、イチジクの葉を綴り合わせて腰に巻いた。罪の結果、何が起こったかというならば、彼らは恥ずかしい、逃げた。彼らは木の実を見て、ああ美味しそうだなと思った。あ、本当に食べたら頭が痛くなるような気がした。これを食べたらすごい神様のようになれるような感じがした。その時に彼らは食べた。でも起こったことは何かというと、彼らは恥ずかしい思いに現れた。そして神様の前に隠れようと思った。神様から隠れたいと思ったし、神様から逃げたいと思いました。9節、彼らは日の涼しい風の吹く頃、園の中に主なる神の歩まれる音を聞いた。そこで人とその妻とは主なる神の顔を避けて、その日の間に身を隠した。神様から隠れて、神様から逃げたい、そういうふうに思いました。皆さん、アダムとエヴァはこれ食べたら死ぬよって神様に言われました。でも死にましたか？彼らはパターン9と食べたらね、なんか食べても死なないじゃない、このパターン9と死なないじゃ蛇に売ってとるじゃない。そうじゃなくて、彼らはこの食べた時にパターン9とは死ななかった。いや、この後、いや確かに死が入ってきて、世の中に死が入ってきたと言えるんですけれども、でも肉体の死以上に神様から逃げたい、神様から離れて、神様から隠れて生きていこう、それが霊的な死として聖書の中に書かれています。聖書はこれはエペソ人の手紙というところに書いてあるんですけれども、神様と共に歩まない時に私たちは霊的に死んでいたんだ。神様から離れていたときに私たちは霊的に死んでいたんだって、エペソ人の手紙の2章に書いてあります。アダムとエヴァはここでこの木の実を食べて、あ、見えるようになった、今までと違うように世界が見えるようになった。でもそれは自分が恥ずかしいということであり、そしてもう神様から逃げたいということであり、そして神様から隠れてもう神様の前に出られないということでありました。それは霊的パターン9とは死ななかったんだけれども、でも霊的に死ぬということがそこで起こってしまったのであります。肉体の死が世の中に入ってきたというのは19節に出てきますけれども、19節にあなたは額に汗してパンを食べ、ついに土に帰る、あなたは土から取られたのだから、あなたは地だから地に帰る。19節に肉体の死も世の中に入ってきたと書いてあります。でもその前に霊的に死んだものとなってしまった。それまでは本当に楽しくて喜びにあふれて、神様と共に歩むことが本当に喜びで感謝で、もう本当に跳ね回りながら神様を賛美していたアダムといえば、この土を耕すのも喜びで、本当にこの喜びにあふれ、感謝にあふれて仕事をしていた。でも彼らが罪を犯した時に、神様と共に歩むのが怖くなった、神様と共に歩めなくなった、神様から逃げたいと思うようになった、これが霊的な死で、そしてその後神様から言われます、あなたはどこにいるのか。これも素晴らしい言葉ですね。神様は私たちを求めているんだ、私たちが神様を求めていると思っている、私たちの方が自分から本当に神様を求めていると勘違いしているけど、実際そうじゃない。神様の方が私たちを求めている、神様の方があなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか、あなたはどこにいるのか、神様の方が私たちのことを一生懸命探して、必死にやって探して、ご自分の全てを成り出して探して、私たちのことを見つけようとしていらっしゃるんでありますけれども、でもですね、それでもアダムは逃げようとする。あなたの声は聞こえたので、あなたの足音が聞こえたので、恥ずかしくて怖くて隠れたんですよ。その時に神は、あなたはあの木の実を食べたのか、私が食べるなんて命じておいた日から食べたのか、その時どう答えているでしょうか。 私と一緒に来てくださったあの女が力を取って立てた。私と一緒に来てくださったあの女、ね、この2章の最後ではアダムはエヴァのことを見ててさ、これは私の肉の肉、骨の骨、私の一部だ、私の一体だって、もう本当に喜びにあふれて彼女を迎えるわけでありますけれども、そのアダムが、ここではあなたがくれたあの女が、こんなこと言ったら大変になっちゃいますけれども、でもですね、アダムは神様の前にそれ言うんですよ。これ誰に文句言ってるんですか？エヴァに文句言ってる、そして神様に文句言ってる。神様があんな、神様こんなことくれるから、神様あれもくれるから、神様に文句言って、その人に文句言って、そして、あの女がくれたから責任転嫁という、責任を人のせいにする、何でも人のせいにする、女も言われました、神様女にも言いました、あなたは何てことをしたんですか。女答えました、蛇が私を騙したんです、蛇ですよ、蛇が私を騙した、相手は言った。私たちも同じことをしてないかと思う。夫が、妻が、親が、子供が、お兄さんが、お姉さんが、妹が、弟が、社会が、学校が、教会が、牧師が、信徒が、役員が、上司が、部下が、あの友達が、あのこの社会環境が、あの大統領が、もう何でも人のせいにして私たち歩んでないか。これ人のことよく分かる。人のことは、まあ、なんで人のせいにするのかなって、人のことはよく分かる。なんで僕のせいにするんだろう、人のことはよく分かる。でも自分のことになると分からない。自分のことになると正当な説明、正当なこの言い分、そういうふうに思う。私たち自分の目の中には大きなこれだなって、でも人の目の中にある小さな小さな小さな小さなおがくずが気になるよねってイエス様おっしゃってたんです。もう人の目の中にあるこの塵が気になって、ああなたの目の中の塵取らせてくださいよと、そういうんだけど、自分の目の中には大きな大きな丸太が、ああ何やってるんですか、もっといろいろ言うんだけど、それ以前あなたの自分の目の中には大きな大きな丸太があるでしょ。だからこの話っていうのは、この創世記の3章は全て昔話ではなくて、昔こういうアダムとエヴァっていうしょうもない人がいて罪を犯したから、その人みんな罪人になってしまった、悪いのはこの2人だ、そういうふうにこの聖書を読んでしまうと、それは違う、これは聖書は、これはあなたの姿じゃないですか、これはあなたじゃないですか、アダムとエヴァ、これはあなたの姿じゃないですかって、聖書は私たちに語っているのであります。昔話ではない、いや昔本当に本当にあったことです。本当にアダムとエヴァが罪を犯した、間違いないでしょう。でもそれ以上に大切なのは、アダムとエヴァが悪い、だから私は罪となってしまったんだ、アダムとエヴァが罪を犯さなきゃよかったのにな、そういうレベルで読んじゃいけない。本当にこれは私の姿なんじゃないか、私も逃げて、私も人のせいにして、神様の前に真実に立つことできないんでいないか、あなたはどこにいるのかって、これは今私に対して神様が語っている言葉なんじゃないかって読むことであります。創世記の3章は昔話である以上に今日のあなたの話であります。今日の私の話であります。あなたもこのアダムとエヴァのような生き方をしてませんか。3番目のポイントに進んでいきたいと思います。一筋の光ということであります。 皆さんこの後ですね、14節の後、神様は蛇と、女とアダムに、エバとアダムに宣告を与えるわけでありますけれども、これ特に16節からのとこ読んでるとですね、本当に悲しくなってきますね。私は今回読みながらですね、特にこの17節から、16節のことが、このことを本当に深く感じる方もいらっしゃるでありましょうけれども、私は17節から19節のところ本当に、これは本当に悲しいなというふうに思いました。あなたが妻の言葉を聞いて食べるなと私が命じておいた日から取って食べたので、主はあなたのために呪われ、あなたは一生苦しんで地から食物を取る。主はあなたのために茨とあざみとを生じ、あなたは野の草を食べるであろう。あなたは額、顔に汗してパンを食べ、ついに土に帰る。あなたは土から取られたのだ。あなたは地だから、地に帰る。なんてこの1章2章の本当に明るい、この神様が喜びを持ってこの世界を作られたアダムとエバに本当に素晴らしい使命を与えられた、このエデンの園というのを与えた、本当にここで生きるようにと命じられた、これ素晴らしいな。それに比べると、この17節から19節、あなたは汗に顔に汗してパンを食べ、ついに土に帰る。なんて虚しいんだろうか、なんて悲しいんだろうか。もしも人間がこれで終わってしまったら、人生ってこういうものだよねっていうふうに終わってしまったら、どんなに辛いか、どんなに悲しいか、どんなに虚しいかと思う。しかしそこに一筋の光が差し込んでいるのを今日は注目したいと思います。二筋と言っていいかもしれませんけど、二筋というよりも一筋の方が、一つのことを言っていると思うので一筋でいいと思うんですけれども、でも一箇所注目したいと思うんですが、一つは15節ですね。15節に、私は恨みを置く、お前と女との間に、お前の生と女の生との間に、彼はお前の頭を砕き、お前は彼のかかとを砕いて。これは一般的に人間と蛇ってこういう関係だよということではなくて、これは女の生というのは、この人としてこの世に生まれてくださった神の子イエスのことを指しています。そして彼というのはただの子でありますが、彼はお前は彼のかかとに噛みつくようなことをするだろう、でも彼はお前の頭を砕くな。これはやがて救い主がサタンに勝利をする、その勝利の約束であります。しかし今日はそれ以上に21節の言葉に注目したいと思うのでありますが、主なる神は人とその妻とのために革の着物を作って彼らに着せられた。これもですね、さっと読んでいくうちにはちょっとそのまま読み飛ばしてしまうところだと思います。神様は革の衣を作ったのか、そうなのか、それで終わりかもしれません。でも考えてみてください。アダムとエヴァは罪を犯したときに、アダムとエヴァは罪を犯したときに恥ずかしいと思ってどうしたんでしょうか。どうやって隠したんでしょうか。イチジクの葉っぱで腰を隠しました。これが人間の姿だというのであります。イチジクの葉っぱは大きな葉っぱであります。確かに、大きな葉っぱだから助かるなというふうに思うでしょう。でもイチジクの葉っぱ、一日経つと乾いてしまいます。よれよれになり、最初はしなびるでしょう。そして最後はパリパリになってしまうでしょう。役に立たない。私たちが自分で自分の恥を隠す、自分で自分の罪を隠そうと思うならば、それは虚しいんだ。自分で自分の恥を、自分の罪を隠して、私はそんなに悪いものじゃありませんよって、恥ずかしいから隠すけど、でもそんなのは虚しいんだ、意味がないんだというのであります。しかし神 神様は川の衣を作られました。川の衣を作るためには羊でしょうかヤギでしょうか牛でしょうか分かりませんが、とにかく一匹の動物が犠牲にならなければなりませんでした。あなたはこれを食べたら死ぬよと神様から言われて、そこでポタンキューと死ぬことはなかった。でも彼らはその罪ゆえに一つの一匹の動物が自分の代わりに死んで犠牲になって、そしてその犠牲の上に自分は皮の衣を着せてもらうということをしてもらう、そういう出来事がここに起こったのであります。実は聖書で一番最初に出てくる死はこのアダムとエヴァのために作られた皮の衣の動物で動物の死でありました。あなたがこの罪を犯したら死ぬんだよ。その結果を彼らは最初に自分で刈り取る、その前に一つの動物が自分たちのために犠牲になるその死を経験したのであります。動物が犠牲になって彼らの恥が隠されてあります。これはイエス様のことを予言する出来事であります。イエス様のことを指し示す出来事であります。予表という言葉を使う言葉がありますけれども、あらかじめ表すという言葉でありますが、イエス様の予表でありました。イエス様が私たちのために命を投げ出してくださって、私たちの罪を覆い、私たちが神の前に義と認められるんだ、本当は罪があるんだ、私たちは神様の前にごめんなさいと言ったって、私たちが神様はもういたしませんと言ったって、私たちの罪がなくなるわけではない、私たちの罪が私たちが思う二度と罪を犯さなくなるわけではない、私たちは罪人のままなのに、私たちの恥を隠すように神様はイエス様という衣を作ってくださって、イエス様の犠牲の十字架という衣を作ってくださって、私たちの恥を覆ってくださったんだ。それで私たちは神様の前に義とされて、神様の前に喜びにあふれて、あのアダムとエヴァがエデンの園で経験していた、そこにはちょっと及ばないかもしれない、でも喜びにあふれて神様を賛美して、そして喜びにあふれて仕事をして、喜びにあふれて周りの人との関係を本当に楽しんで、そうやって人生を送るってことができる、そしてやがての日、この死の向こう側に永遠の世界が待っている、永遠の救いが準備されて約束されている、その希望に生きることができるようにしてくださった、それはこの神様がイエス様という衣を私たちに準備してそれを着せてくださったからなのであります。なんて素晴らしいことなのか、なんて大きな出来事なのか、喜びだろうと、本当なら私たちが受けなければいけないものをイエス様が代わりにあの十字架の上で受けてくださった、本当なら私たちが神様の前にどうしか、我が神どうして私を見捨てになるんですかってもう叫ばない、それは自分の罪ゆえなのにどうしてですかって叫ばなきゃいけない、そういうようなものであるのに、イエス様があの十字架の上で私たちの代わりにその叫びを叫んでくださって、イエス様が私たちの代わりにあの苦しみを受けてくださって、神様に捨てられたものとなってくださって、罪の呪いをまともに身に受けてくださって、それによって私たちは救われる、それによって私たちは本当に喜びにあふれ、感謝にあふれて歩んでいくことができる、なんて素晴らしいことだろう。もうここに書かれているような、あなたは地に顔に来た、あなたが汗してパンを食べついに地に帰る、あなたは土から来られたんだから、あなたは地だから地に帰るって言葉を単なる虚しい言葉として読むんじゃない、単に悲しい言葉として読むんじゃない、こうだけれども、でもイエス様は永遠の世界を開いてくださった、こうだけれども確かに苦しい、確かに悩みがある、確かに戦いがある、でも私は を世に勝っていると言ってくださったイエス様がいる。本当にそこに感謝して歩むことができる。なんか素晴らしいことだと思います。今日は創世記の3章というのも本当に最初のところを読んだわけであります。でも本当に分かっていただきたいのは、この罪によって私たちはこの悲惨を見受けなきゃいけない。罪によってこの本当にどうしてって不条理もある。でもそれでは終わらない。それを突き抜けた、それをはるかに超えるイエス様の救いが与えられていることを本当に感謝したいと思いますね。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にイエス様が私たちのためになしてくださったことの素晴らしさを思います。本当に人間の罪は恐ろしいです。人間の罪の結果は本当に虚しいです。あなたは額に顔に当てして一生懸命頑張って、でも最後死んでいくってなんて虚しいのかと思う。でもイエス様の救いで、イエス様が私たちに与えたがゆえに、イエス様が十字架にかかって私たちの罪を代わりに背負ってくださったがゆえに虚しくない、本当に神様と共に歩む喜びにあふれて歩んでいけることを感謝いたします。神様、この喜び、この素晴らしい恵み、私たちが 100% 経験して、もっともっと経験して、その喜びを生きていくことができますように、その喜びにあふれて歩んでいくことができますようにお願いいたします。神様、本当に今日ここにおいて、ああその喜び欲しい、それを本当に 100% 経験したい、そういう方々を一人お一人、神様、今日その恵みを与えてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。